ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ。今回のゲストは沼ブックス代表、ブックコーディネーターで株式会社バリューブックス取締役の内沼慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ついに、来ていただいたっていう感じなんですけれども。最近ね、いろんな場で接近が増えてますよね。
そうですね。増えましたね。
最近だと超相対性理論もゲストで来ていただいたし、島光一郎さんやタクラムで一緒に進めている B&B での選書企画もトークさせていただいたし、
はい、そうですね、 B&B でもチョコレート作っていただいたりとか、
そうそうそう、あれすごく好きだったな。本当はもっと大量に買い占めていろんな人に配りたかったんですけど、はい、会社の人に配ったら一瞬でなくなってしまいました。あとはあれですよね、出会いのきっかけみたいなのは最近いろんな場所で話しちゃってるんですけど、改めて振り返ると、はい、僕自身大学生の頃ですね、現代アーティストというかクリスピン・ジョーンズさんっていう人をすごい追いかけていてですね、2003年くらいかな、メディア芸術祭のグランプリを取った人、イギリスの人なんですけど、その人がよくバンクアートなんかで展示をしていて、その時にバンクアートよく通ってたんですけど、何回か内沼さんにそこで会ってるとは言わないですね、一方的に見かけていたんですね。で、なんで僕その時内沼さんと名刺交換とかはもしかしたらしてないかもしんないのに知ってんだろうと思ったら思い出しました。
え、
僕高校時代のバンド仲間で井上啓太くんっていう人がいるんですけど、
なんと
井上啓太くん確かブックピックオーケストラって内沼さんがね、当時所属してたその集まりのブックピックで確かインターンかなんかをしてたんじゃないかと。
うん。
そうですよね。
うん。
それを思い出しました、ふと。
え、井上くんのバンド仲間だったんですか？知らなかった。
そうなの。
そうなんだ。
そうなんですよ。
へぇ、面白い。
そうそう。
あ、そうですね。で、僕が当時、ブックピックオーケストラという名前で、その横浜の馬車道にあるバンクアートという場所のインスタレーションみたいな展示もやったし、その後、うん、お店も1年間ぐらいやってたんですね。で、うんうん、そのお店のスタッフというか、結構一緒にやってたのが、その、井上くんというメンバーでした。ので、じゃあその頃にお会いしているっていうことなんですね。
そう、だから、もしかしたら、その時に名刺交換とかしてたのかも。当時、内沼さんは、なんか、今よりもうちょっと、なんか、反抗的な雰囲気っていうか、髪の毛もなんか緑色だったような気がするし、ちょっと髪型もアシンメトリーだったような気がするし、そんな、うすらとしたイメージがありますけど、合ってますか？
合ってますね。緑色はなんか染めてたわけじゃなくて、なんかそういうものをつけてただけだと思いますけど。はい。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
そうそう。その頃の出来事を、でも結構前ですよね。2003年とかで20年。
もう20年。うん。ちょうど20年ぐらいじゃないですかね。
20年って自分で言ってびっくりしてしまったけど、20年前か。
多分、その活動してたのが2003年から、僕2006年には自分がその代表から外れているので、
はい。
2003年から2006年の間のどこかだと思います。
そうですよね。多分だから2005年、3年から5年くらいの間の出来事だったんじゃないかと、僕もバンクアートのイベントを総回想するとそんな感じなんだけど、そうそうそう、うん。そんな前のことをね、ふと思い出すとは思ってなかったので、僕も。びっくりしました。あ、井上くんつながりだみたいな。
やっとつながりましたね。
はい、びっくりしました。もしかしたら内沼さんのお仕事をうっすらしか知らないという人もいるかもしれないので、最初によかったら、ね、いろんなことをやられてると思うんで、
はい、
内沼さんのお仕事の全体像を教えてもらってよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。今、話に出た井上くんはまさかここで名前が出されると思ってなかったと思うんですけど、らと一緒にやっていた、そのブックピックオーケストラというチームは、まあさ、なんか古本をですね、まあ、売ってたんですけど、まあ普通の売り方をしてたというよりは、なんかこう包んで中身の見えない状態で売るとか、
うん、
なんかどっかイベントに出て行って売るとか、まあ変わった形でこう本を使って、まあ人と本との出会い方みたいなことっていうのを探求するみたいなことでチームでやっていまして、
うん、
で、僕自身はそれを代表2006年に辞めているんですけれども、それ以降もずっと、まあ自分がやってることは一言で言えば、その人と本との出会いみたいなことに、関わるような仕事をずっと、してきました、
うんうん。
で、今はバリューブックスという長野県上田市に本社がある、インターネットで古本の買い取り販売をやっている会社の役員をしているのと、あとは自分でもともと立ち上げた、博報堂ケトルの島光一郎さんという人と一緒に立ち上げた新刊書店 B&B というお店。これは、東京の下北沢というところでやっているんですけども、まあ、それの経営をしていたりとか、うん、あとは、その近くにある、日記や月日という、まあ、日記の専門店の経営をしていたりとか、あとは、まあ、その場所自体がボーナストラックという場所で、下北沢の元小田急線の線路だったところの上にあるんですけれども、そこの、まあ、商業施設というか、商店街みたいなところの、運営をする散歩社という会社の、まあ、共同代表もしているというような感じでございます。で、僕自身は、長野県の、北佐久郡三代田町というところに今は住んでいまして、まあ、東京の下北沢との、まあ、二拠点生活みたいな感じで仕事をしています。
うん、なるほど、なるほど。三代田といえば、タクラム尾形さんのご近所なんですかね。
はい。ものすごく近所です。尾形さん家は多分ですね、車で5分以内、下手したら3分みたいなとこです。
おお、すごい。めっちゃ近い、
うん。
なるほど。結構頻繁に行き来されてるんでしょうか？
そうですね。東京と三代田、もしくは、まあ三代田、上田にもその要は会社があるので、まあいろいろなんですけど、はい、基本東京と長野の間を毎週行き来しているという感じで、週の半分は東京にいて、うん、まあ、半分及び週末は長野にいるというような感じです。
なるほどです。今、複数のその組織での複数のお仕事の取り組み聞かせていただいたんですけど、やっぱりきっかけになっているのは本と人の出会いをいかにその媒介するかっていうところにあると思うんですね。
そうです。う
ん、順番としては、その島さんとやっている B&B が最初なんでしょうか？今の話の順番でいくと。
話の順番でいくとそうです。まあ、そのブックピックオーケストラっていうのをやっている途中から、うん、僕が本のセレクトの仕事みたいな仕事が増えていって、
はい、
まあ、洋服屋さんとか飲食店とか、うん、そういうところの一角に本の売り場を作ったりですとか、あと集合住宅とか、あとホテルとか、そういうところにこう、あと会社の中とか、そういうところにこう、ライブラリーを作ったりとか、
うん、
まあ、そういうところの本を選んだり、仕組みを作ったりみたいな、仕事をその後フリーでというか一人でまあ10年ぐらいやっていまして、それがブックコーディネーターっていう肩書きをつけてやり始めたことなんですけど、そういう仕事をしている中でその島光一郎さんと知り合いまして、まあ最初はそのいろいろケトルとか博報堂とかのまあ本に関わる仕事とかをたまにいただいたり、まあっていうかそれ以前から単純に本がお互い好きだからっていうことで一緒に飲みに行ったりすることがめちゃくちゃ毎週のように飲んでいるような時期が続いて、
なるほど。
で、2011年に、まあ、一緒に本屋やらないかっていうふうに島さんの方から言ってもらって、やりましょうみたいな感じで作ったのが、それで2012年にオープンしたのが B&B という感じです、うん。で、バリューブックスは2016年に社外取締役になって、
はい、
で、それも、 僕が、本屋さんのやり方の講座を、2014年ぐらいから、うん、横浜の部活動という場所でやり始めて。
ああ、部活動
で、そこで、行ったことある。そうなんですよ。うん、あ、実はね、そこの立ち上げも自分がやっているんですけれども、
はいはいはいはい、はい。
そこの立ち上げに携わった成り行きで、なんかそこで講座立ち上げなきゃいけないとなって、僕は本屋さんのやり方の講座を立ち上げて、
はいはいはいはい、
で、バリューブックスの、まあ、当時の、まあ、創業、今も創業者としていますけど、まあ、当時の代表の中村大輝という人が、その僕の講座を受けに来たんですよ、なんか。
ふむふむ。
で、そこで、まあ僕はそのバリューブックスという会社を、まあアマゾンとかに古本を出品している会社として知っていたので、うん、まあ社長来たと思ってびっくりして、でもまあそこからこう意気投合して入ってほしいっていうふうに言ってもらって、社外取締役として入社したのが2016年。で、一昨年から取締役になりました。っていう感じです。
じゃあ、その部活動でバリューブックスの代表の。
はい。中村
と。あ、中村さん。
はい。
中村さんが来た時、すでにそのバリューブックスというのは、もう活動していて、世に知られている存在だった。けれども。
そうですね。アマゾンで古本を買ったりする人は、うん、その出品者として名前をよく見かけるな、みたいな感じだと思います。
なるほどですね、うん。そうなんだ。ちなみにその時中村さんは部活動ではどんな課題を出していたとかどんな話をしていたか覚えてますか？
僕はその本屋をやる人の講座をやってたんですけども、ちょうどバリューブックスでも今もあるんですけど、ネイボっていう自社が直営している本屋さんをやっていまして、うん、まあちょうどそれを立ち上げる時だったんですよね。うんうん、なので中村自身も本屋の立ち上げ方を知りたかった、立ち上げてその後どうやってやっていくかっていうことについて。まあ、僕のアドバイスを求めて来てくれたというような感じなんですよね。で、その時に、まあ、ちょうどその講座の受講生っていう中には、まあ、実際の書店をオープンする人もいれば、うん、結構業界のいろんな人、ちょうどその時は結構たまたまバリエーションが飛んでたっていうか、印刷屋さんで働いてる人とか、紙の卸屋さんで働いてる人とか、取り次ぎに勤めている人とか、うん、まあ、そういう人も講座の受講生としていて、で、それに対して僕が、こう、いろいろ受け答えをしているのを見て、
うん、
で、当時、バリューブックスは結局その、今もなんですけど、まあ、古本の買い取り販売がメインの会社なんで、商材としての本っていうのを扱っているんですけども、古本業界ってどうしても、出版業界とはあんまりつながりがないというか、
うんうん、
作られて、読者からは手で渡ったものをこう、回しているんで、だけどやっぱり、こう、これからもっといろんなことをやっていこうとすると、作り手の人たちとの対話をしていったり、いろんなつながりを作っていかなきゃいけないと。で、当時中村は、なんかそういう印刷屋さんの人とか、取り次ぎの人とか、出版社の人とか、いろんな人に一人ずつ社外取締役になってもらうことを構想していたらしいんですが、
面白い。
僕がその講座で喋っているのを見て、あ、一旦この人一人でいれば大丈夫なんじゃないかっていう感じに思ったらしく、それで、声をかけてもらって入った。という感じです。で、まあ実際はその後も、なんかそういう人がいろいろ入ったってことはなくて、僕一人が社外取締役としていろんなことをやってたっていう感じでした。
ちょっと一瞬寄り道しちゃうかもわからないんですけど、本に携わるいろんなお仕事をしていて、内沼さんが、その新刊の書店も、バリューブックスみたいな中古を扱うのもあれば、ね、その日記とか。
はい。
いろんな切り口で本とね、関わってきている中で、で、本と関わってる人って世の中多いと思うんですよ。つまり、ブックディレクターっていう肩書きの人とか、本をね、選書する人っていうのは世の中にも他にいるし、本屋さんを経営してる人もたくさんいるっていう中で、うん、でも、やっぱり内沼さんらしさっていうのが多分至るところに滲み出ていると思うんですね。なんか、他の人がやるのとはちょっと一味違うっていうのが、そこかしこに、溢れ出ちゃってると思うんですけど。
いえいえ、はい。
そのあたりって、ご自身としてはどの辺にあると思いますか？
そうですね。
興味関心なのか、なんというか人との付き合い方なのか、なんかいろいろあるような気がするんですけど。
まあでもやっぱり、それぞれ他の人というのは、まあ本を売ることとか直接届けることが好きだったり、
うん、
あるいは本を作ることが好きだったり、選んで並べることが好きだったり、それぞれすると思うんですけど、 僕はどれも好きなんだけど、自分が一番関心があることが、その世の中に本がきちんと循環していくことというか、
うん、
ちゃんと人の手に渡っていくこと、そして出版業界というか、まあ本を作って売る、でそれを人が読むみたいな営みが未来まで続いていくことみたいな、
うん、
その多分一番メタなところに一番強い関心があるっていうところが多分他の人とちょっと違って、
うん、
だから僕がやってることは出版業界の中の人から見ると結構節操なく見えるというか、
ほうほうほう、
なんかこの間までああいうことやってたのに今度はこういうことやっているみたいな風に中からは思われていると思っているんですけれども、
うん、
まあ自分としては一貫してやるべきことをいろんな角度からやってるみたいな気持ちが強いですね。だから、で、あとは、成り行きでやってるところもあるというか、お願いされるといろいろやっちゃう癖もあって、なんかこう、面白そうだからっていう理由でいろいろやっているうちに、なんか、いろんなスキルがついてしまって、わけがわからなくなっていってしまったみたいな、
うん、
そういうところが強みだと思っています。
あ、面白いな。世の中に本が循環すること、人の手に渡ること。
うん。
うん、本が作られて、まあ、売られて人の読む行為が、営みが続いていくこと。うん。これってその、メタなところに興味があると、どう、活動ってどう変わっていくものなんでしょうかね。つまり、一個のことっていうよりも、複数のことに関わる方が自然になるっていうこと？
そうですね。複数のことに関わることが自然になるということでもあるし、
うん。
あとは違う、業界本のことをどうにかしようとすると、おのずと、本以外の営みとの接点みたいなところに関わることが多くなっていくというか、やっぱりその、本の業界は本の業界の中でだけでずっと回っていることが、まあ当然ほとんどなので、なんですけど、それがどんどんシュリンクしていってるとしたら、やっぱり外との接点みたいなやつをいろいろ作っていかなきゃいけないっていうことがあるので、なんか自分の動き方として、どうしてもこう終焉的になるというか、とか、まあ、あるいは一番変わったもの、先端的なものになったりとかするということがあるんですかね。だから中の人からはちょっと遠くに見えるし、でも外の業界の人からすると、なんか本との業界との接点を作ろうとしたら、まあ僕とコンタクトするのが早そうだなって思ってもらえるみたいな、
うん、
そういう場所にいるのかなっていう感じがします。
面白い、すごく面白い。あのイノベーションも終焉から生まれるってよく言いますけど、新しいものは業界のど真ん中っていうより、その業界と他の業界の境目の何が起こるかわからない波打ち際みたいなところでね、なんか特別なあの生物層とか進化が生じちゃうっていうのって絶対ありますよね。
そうですね、まさに僕も波打ち際が多分好きなんだと思います、本質的には。
うんうんうん、
うん、
あのマリューブックス中村さんがビビッときて内沼さんに声をかけようと思った時って何に一番反応してくれたと思いますか？
まあやっぱり多分だ、これも僕がたまたまやっぱりそうやっていろいろやってきてしまったこともあって、
うん、
印刷屋さんの事情もわかるし、紙屋さんの事情もわかるし、ブックデザイナーの人の事情もわかるし、編集者の事情もわかる。まあもちろん深くわかってるというよりは、まあ大まかにわかるみたいなところがあって、うん、そこが多分やっぱり、なんて言うんでしょう。意外とそういう人、意外とというか、まあ、多分そういう風になるキャリアパスっていうのがあんまり存在しないというか、この業界に。
うん、
なので、なんかそういう人があんまりいないんでしょうね。なので、まあ単純に、この人一人いたら便利だなって思ったんだと思います。なんか、あの、いろんな人と話ができるなみたいな。それぞれやっぱり専門的な業界なので、業界の中の人でも一つ飛び越えるとあんまり交流がなかったりするんですよね。例えばなんかそのブックデザイナーの人も、当然編集者とは付き合うし、印刷屋さんとは付き合う。で、その印刷屋さんを介して紙を選んではいるけど、紙を作ってる現場に行ったことあるかっていうと、結構なブックデザイナーの人は、印刷所とか製本所には行ったことあるけど、製紙工場には行ったことないっていう人は結構多いんですよ。で、だやっぱりその同じものを作ってるんだけど、そういう長い流れの中で、 なんかこう全体像が見えている人っていうのは、まあそんなにいないのかなという気がして、僕はたまたまそういうそれぞれの人との付き合いが仕事上たまたまいろんなところであったので、
うん、
なんか話ができるというのが、まあ強みでもあるし、まあそれで声をかけてもらえたのかなっていうふうに思ってます。
なるほどですね。バリューブックスという組織に参画されて、で、もちろんその組織だから、なんて言うんでしょうか、内沼さん一人の仕事っていうふうに言い切れるものは難しいかもしれないんですけど、まあ、とはいえ内沼さんの参画によっていろいろ変わったこととか新しく立ち上がったものがあると思うんですね。なんか、それを、そういうのいくつか教えてもらってもいいですか？
そうですね。まあ、わかりやすいところで言うと、今、下北沢のさっき言った B&B と、下北沢駅の間に、なんかこう、草むらみたいな場所があるんですけれども、
うんうん、
小田急線の線路の上にですね。で、そこに、今、ブックバスっていうバスが止まっていまして、
ほうほう、
これはバスを改造して、まあ中に本棚があって、うん、まあ移動式の本屋さんみたいなバスなんです。
うん、
で、このバスは、僕が結構バリュークスに社外取締役として入ってすぐの時に、
うん、
なんかバス走らせた方がいいんじゃないかっていうことをいきなり言い始めて作ったやつっていうか、まあ要はまあもうずっと何年もやれてるんですけど、まあ日本にはこう、やっぱり出版業界どんどん厳しくなっていってる中で、その書店がない自治体みたいなのが増えてるみたいなのが定期的にニュースになるんですよね。
うんうん、
で、本屋のない場所っていうのがたくさんあると。本屋っていう、本を買うっていう行為になかなかこう出会えない地域の人が増えているというところに、まあ移動式の本屋さんを届けるみたいなことができると、まあ本屋としてちょっと違う見方してくるんじゃないかみたいなところもあってですね。それでそのバスを作って、で、ついこの間までは長野県を拠点に動かしてたんですけど、
はい、
まあ僕がちょっとその小田急電鉄さんと縁ができて、その B&B をそこに移転して、っていう流れの中で、ちょうどその草むらに、なんか建物は建てれないんだけど何か置きたいっていう話が出て、うん、あ、じゃあ、ちょっとバス持ってきますかみたいな感じで、今、置いてて、まあ、週末、金土日は本屋さんとして、まあ、バリューブックスのある種、小さい東京支店みたいな感じで、そのバス型の本屋さんがですね、まあ、イベントとかで出展している時以外は、下北沢に泊まっているというような感じになっています。
面白いですね。じゃあ、これは定期的に移動していくようなイメージなんですね。
そうですね。まあ、ほんとそこを拠点に、いろんなイベントとか、まあ、そういう書店のない場所に呼んでもらって何か行ったりとかみたいなことをやったりしたり、あとはもともとバリューブックスがやっているブックギフトっていう取り組みがあって、これは買取に送ってもらった古本のうち、こう、値段がつかなかったものなんだけれども、
うん、
まだまだ廃棄してしまうにはもったいなくて、
うん、
持っていく場所に持っていくと、喜ばれるよねっていうものをこう寄付するような活動なんですけど、
なるほど。
まあそういうところに持っていくときに、例えば小学校とかに持っていくときに、バスで持って行って、で、クラスごとに、バスに来てもらって、
うん、
で、そのバスの中にある本を一冊ずつ持って帰ってもらって、学級文庫にしてもらうみたいな活動とかをしていて、うん、なんかそれもやっぱりこう、ただね、持って行ってこう、渡すのと、なんかバスで行って子供たちがそこの中からこう、わーって集まって選ぶみたいな感じだと、やっぱり全然体験として違うというか、
うんうん、
まあそういう活動の時も動かして使っているっていう感じです。
面白いですね。なんか身体性も伴うし、ちょっとウキウキする体験になってますよね。バスの中に乗り込んでいくのがね。
そうなんですよ。なんかちょっとバスが来る。
うん、
そういう楽しさを出してるっていう感じですかね。
なんか僕の頭の中では完全にそのフォルクスワーゲンの昔のちょっと角が取れたつるっとしたバスが思い浮かんでるんですけど、どんなバスの見た目なんだろう。
車種としては、トヨタのコースターっていう、まあ、送迎、なんか幼稚園の送迎バスみたいな、ちょっと今多分想像したフォルクスワーゲンのやつよりも大きいと思います。でも、いわゆるバスよりは小さいくらいのサイズの、幼稚園の送迎バスぐらいのバスをイメージしてもらうと良さそうなバスですかね。はい。
なるほどですね。じゃあ、ラインナップとしては、 児童書が多めになっているってことなんですか、今、中身の本は。
そうですね。まあ、バリューブックスの、まあ、とはいえ、在庫自体は、上田に、倉庫が5つあってですね、まあ、常時、100万とか200万とか、そういう数の本を持っている会社ですので、
うん、
まあ、当然、廃棄になる本を送るっていう時でも、まあ、ジャンル的にもいろんなものが常にあるので、まあその場所に合わせて、うん、持って行ったり。で、営業している、その下北で営業している時も、まあその都度ちょっといろいろ入れ替えてみてるようなところはありますが、まあちょっと立地的には確かに児童書とか人気があるのでそういうものを入れたり、まああとは、まあ食べ物の本とか暮らしの本とか、まあ小説、旅の本とか、まあ比較的こう手に取りやすいものを中心に、今はやってるっていう感じですかね。はい。でもその都度結構載せるものは変えて持っていくときは持っていってるっていう感じです。
面白い。ブックバスいいな。どうでしょう、ブックバス以外にも何か内沼さんの肝入り企画ってありますか？
そうですね。まあ、肝入り企画というよりは、やっぱり最近なんて言うんですかね。まあ、バリューブックスっていう会社自体が、やっぱりさっき言ったように、古本屋さんとして出品している会社というところから、まあ、本の業界の中で何か変わったことをやっている会社っていうふうに認知を少しずつ変えていくような取り組みにコミットしていって、まあ、いろいろなことをやってきたというか、うん、他の企業とのコラボレーションだったり、まあ、それこそ最近で言うと、
うん、
その超相対性理論というポッドキャスト番組に、スポンサードさせていただくみたいなことも含めてですね。
うん、ありがとうございます。
結構いろんな、いえいえ、徐々になんて言うんですかね、会社としての立ち位置を変えていくみたいなこと。で、本の会社で面白いことをやってて、まあ、どうせ古本を売るならバリューブックスに売りたいなとか、買うならバリューブックスから買いたいなっていうふうに思ってくれる人が増えるようなアクションを、つどつどやっていっているっていうような、感じですかね。
うん、はい。いやー、それめちゃくちゃ大事だなと思います。なんというか、僕がよく猫と遊びながらつけっぱなしにしているゆる言語学ラジオのね、YouTube、ポッドキャストも、バリューブックスさんとのコラボが結構多くて。それで、
うん。
まあ本を予約するならとか、まあ紹介している本を買うならバリューブックスさんからっていう、それ自体が番組のサポートにもなるよっていうような発信して、されてると思うんですけど、どうせ、古本をね、売り買いするならとか、新刊も扱われてると思うんですけれども、その仕掛け作り、すごく面白いなと思って僕もウォッチしてます。何か面白いことをしている本屋さんとしての認知、例えば他にどんな取り組みがあるんでしょうか？
そうですね。やっぱり今一番力入れてるのは今言っていただいた、まあ、コラボっていうやつですね。で、これは、
うん、
実は去年ぐらいまでは結構買い取りのコラボっていうので、企業さんと組んでるケースとかも多くて、その企業さんのお客さんとかに対して、古本を売ってくれたら、その人たちに何かすごい還元しますよ、みたいなことをやってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、最近は今お話しいただいたみたいに、新品の本を、自分たちのサイトで売り始めたので、まあやっぱりまあ言ったらあれなんですけど、新品をインターネットで買うってなると、やっぱり一番大きいのは圧倒的にアマゾンという会社なんですけれども、やっぱりアマゾンで買うんじゃなくて、バリューブックスで買うと、まあこんな風に楽しいよとか、こういう特典がついてくるよとか、そういうことをいろいろ著者さんとか出版社さんと一緒に取り組んでいくことによって、何か、本が好きな人に、どうせ買うならバリューブックスでっていう風に思ってもらえるような流れを作ろうっていうところで今やってることが一番大きくてですね。なのでちょっと取り組みとしてはそういう。うん、
いや、
は
い、僕もね、うん、先日、小倉ひらくさんのおすくにの本、はいはい、まあ、地元の書店で買って、それはそれでハッピーなんですけれども、あ、これバリューブックスだったら酢味噌とか納豆がついてくるんだったと思って、後からそれでもよかったかもと思ったりしましたね。うん。
そうなんです。そうなんです。なので僕らが今やってることっていうのは、まさに小倉ひらくさんの本の時も、そういうコラボをさせてもらったんですけど、今はやっぱり その、販売サイトとしては知っていただくことが一番大事な時期なので、なんかで会員登録してもらって、まあ古本いらなくなったものがある時に思い出してもらえるようになるみたいなことがすごい大事なので、実際は書店としての利益みたいなものをそんなに重視していないっていうとあれなんですけど、その、例えば2000円の本だとしたら、まあ書店の利益って大体4、500円分なんですよね。で、じゃあこの4、500円分で、なんかこう、お客さんにプレゼントできるような、こう、特別な特典を作って、もうそれを全部それに使っちゃおうみたいな。まあそうすることで、著者の人も喜んで、じゃあこっちで買ってねって言ってもらうみたいな。まあそういうような流れを今は作っていたりとかします。で、今後やっていきたいこととしては、それをこう、リアルの書店さんも巻き込んで、その特典を、まあ、たくさん注文してくれた書店さんにも、例えばお配りすることによって、書店、僕らがやってるのはあくまでオンラインでの販売分なので、まあ、リアルの書店さんとはあんまり競合しないというふうに思ってて、オンラインでの予約販売っていうところを中心に僕らは頑張っていって、で、発売後にリアルで、売り伸ばしていく部分に関しては、例えばじゃあ僕らがその特典用意するから、使ってくださいね、みたいな感じで、こう一緒にパートナーシップを組んでいける書店さんを増やしていくみたいなことも、実はこれからやっていきたいと思っていることの一つですね。
うん、めっちゃ面白い。これって実は、冒頭近くで話してくれていた内沼さんのメタな興味っていう話と結構通じるなと思うんですけれども、本にまつわるエコシステム全体を応援するような施策っていうか、ね、自社が盛り上がるっていうことを超えて、著者との関係とかリアルな書店との関係、本に携わる複数の人がより盛り上がっていくような、なんかそんな仕掛け作りのように見えるんですけれども、イメージ合ってますかね？
あ、もうまさしくその通りですね。なんかやっぱり作り手になるべく還元されることとか、
うん、
売る人になるべく還元されることとか、やっぱりその関わっている人たちがよりこう、スムーズになっていくこと、なんかその人たちの営み自体がきちんと評価されることっていうこともすごく重要なことだと思いますし、
うん、
まあ同時になんかこう流れの悪い部分を改善していくというか、
うん、
なんかイメージとしてはその雨が降ってこう山からこうなんかこう川が水がこう川を通じて流れていくんだけれども、まあそれがこう本を作ったところからこう読者に届くみたいなことだとしたら、
うん、
やっぱりその川の途中になんか石がめっちゃ包まれてて、なんか流れがよどんでる場所みたいなのが、出版業界の中にはたくさんあるなと思っていて、で、それはやっぱりその、長年同じ仕組みの中で何十年もやってきて、でもなんかこうちょっと売り上げ全が下がってきているみたいなことの弊害として、その小さいよどみみたいな流れの悪い場所みたいなものがいろいろあるなというふうに思っていて、まあそこをこうなんか土木工事していくみたいなイメージというか、ちょっと、ここにちょっと違う支流を作って、流れを良くしてみましょうか、みたいなことを、一個一個やっていって、なんか本がぐるぐる回る循環が気持ち良くなっていくといいな、みたいなことが、やっぱりなんか究極的にはやりたいことっていう感じですね。で、それが僕自身のやりたいことと、まあ、バリューブックスっていう会社が今目指しているものとが、比較的その部分で重なっているっていうようなところが、あります。
それは興味津々ですね。古書を扱うときに、その古書の版元とか、ね、一部の版元や著者の方に書店分の利益を還元するっていう取り組みもまさにそういう、今までと違う流れを作る取り組みの一つなんですかね。
あ、もうおっしゃる通りですね。それ、うちではバリューブックスエコシステムっていう言い方をしていて、
うん、
まあ、一部の出版社の、古本の利益を、その出版社さんに 33% 還元するっていう形で、パートナーシップを組んでいる、出版社さんが何社かあるんですけれども、まあ、要はパートナーシップを組んでいるということなんですが、まあ、うちがやっていることは、つまり、お金をお返しするっていうことをやっていて、
うん、
まあ、何のためにそんなことをやるんだっていうのは、パッと聞くとあるかもしれないんですけど、やっぱりその、本来払われるべき、まあ、古本でどれだけぐるぐる、流通しても、作り手に還元されていかないっていう課題があるので、
うん、
まあそこを少しでも、お戻しすることによって、本っていう商材を売らせてもらっている我々が、業界に還元するってこともそうですし、 まあそういう、だから、支流を作ってるっていう感じなんですけど、まあ同時にその、僕らはじゃあその全くこうなんていうんですかね、善意でやってるだけかっていうとそうでもなくて、
うん、
その、そういうことをやることによって、じゃあ、その出版社さんとかの方から、あるいは著者さんの方から、古本売るなら、まあバリューブックスさんに売ってもらえると自分らに還元されるんでっていうふうに言ってくれるようになると、今度はその古本を売る人っていうのは、当然、そういう本だけを持ってるわけじゃなくて、いろんな本を持っていて、
うん、
そしてなんか、僕らが還元している先というのが、基本的にその二次流通するときもちゃんと価格が維持されている本を作ってくださっている。つまり、比較的長く読み継がれる本を作っている出版社に対して還元するってことをやっているので、そういう本を持っている読者の人というのは、まあ他にも、いい本を持っている。僕らからしたら他にも、まあ、買取価格の付けられる本をお持ちであることが多いだろうっていうことがあるので、まあ、そういうようなところで、なんていうんですかね。こう、自分たちにも他の本のところで収益が出れば、実際はその、お返しする本では収益が出なくてもいいっていうふうに判断しているというか、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、まあ、そういうような感じで、決して僕らなんかあんまり慈善事業っぽくやろうとしてることって全然なくて、
うん、
ちゃんと自分たちのビジネスに返ってくるように設計できるなと思うことをやっているっていうような感じがあります。そういう会社だなと思います。
面白いですね。実際にパートナーシップを組んだ版元や著者の方と新しい関係が始まったりとか、なんかありますか？
そうですね。それで言うと、そのエコシステムの出版社とすごく何か始まってるっていう感じではないんですけど、ただあれですね、最近ちょっとやろうとしているのが、ちょっとまだちゃんとローンチしてないんで、ふわっと喋るんですが、要は出版社さんの方で、こう、どうしても廃棄に回す本っていうのは実は古本屋じゃなくて出版社の方にもあって、
はい、
まあよくこう断裁するみたいなことを聞いたことある人も多いんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり在庫が過多になったりすると断裁したり、あるいは単純にこう返品されてきたものでもう少し汚れてしまって、もう一回再流通させることができないような本とかもあったりして、
うん、
そういう本をもう一度復活させて流通させるみたいな、取り組みっていうのも、やろうとしています。それはそういう、エコシステムで一緒にやらせてもらっている出版社さんなんかを巻き込んでやっていこうっていうようなことを今、やり始めているところです。
なるほど。なんかこう、コミュニケーションチャンネルがつながったからこそ、エコシステム以外の、新しい取り組みができるようになって、関係構築ができているということなんですね。
そうですね。はい。
いやー、面白いなー。なんというか、このお話の始めの方で、もしかしたら出版業界の中の人からすると内沼さんの取り組みってなんか節操なく見えるかもしれないっていう話されてたと思うんですけど、その、
はい、
多くの人の視点が あるからこそ、その多くの人を巻き込むような施策が考えられて、そこでしかできない取り組みがあるっていうね、それをまさにバリブックスと二人三脚で進められてるのかなというのを話を聞きながら思ったし、それが単にビジョナリーマスターマインドとして提言するだけでなく、まあ、ご自身のその書店もやっているっていう、その超現場感覚となんか超メタ感覚の両方が あるからこそ、解像度高く両方できるんだろうなっていうのが今お話聞いててなんか抱いた感触でございました。
いやー、ありがとうございます。そうですね。やっぱり、もう今言っていただいた通り、僕は、とはいえ、こういうあらゆることは、自分が B&B っていう新刊書店を、まあ今もう11年経ったんですけど、まあ、やっぱり、それなりに経営してきて、うん、で、まあその前から本のセレクトをするっていう仕事をしてきてっていうところの、なんか、現場感覚みたいなもの。まあ、B&B の現場には実際は今はもう全然タッチしてないというか、店頭に立ってることはないんですけれども、ただまあ、そういうところで、やっぱり、ずっと手を動かしてきたからこそ、なんか、やれてるような感じは自分としてもありますね。あとはまあ、出版事業も途中から、それを理由に始めたというか、沼ブックスっていう名前で、 まあ、出版自体もしている。で、バリューブックスでも今、バリューブックスパブリッシングっていう出版社をやったりしているんですけど、うん、その、やっぱ出版も自分たちで本を作るってことをやってみないと、どうしても売るだけだと作り手の気持ちがわからないとうまく売れないみたいなことも感じることがあってですね、うん、なんか著者さんとか、あらゆる他のそういうステークホルダーの人と付き合うっていうことも、本を作るってことを通じて、作んないと分かんなかったことっていうのが本当にすごいたくさんあるなと思ってて、
うん、
あの自分が編集者として作り手の側に関わっていくこともやってきたことの蓄積みたいなのも、あの外と関わっていくのにおいてすごい重要だなっていうふうに思っています。
超面白い。なるほどですね。なんか本で仕事をするっつった時になんかね、すぐにあの世の中のいろんな面白い本屋さんは思い浮かぶんですけど、その、まあ、奥にあるたくさん携わってる人とかエコシステム全体に思いを馳せるっていう機会はなかなかなくて、で、うん、その中でちゃんと意義のある意味のあることをされてるっていうのは、なんというかその事例、個々の事例も面白いんだけど、なんか他の業界でも妄想を広げてみると、例えば僕だったらデザインだったらどうなんだろうとかね、リスナーの方も自分の業界だったらそういう仕事って何があり得るんだろうっていうのの妄想を刺激する、なんかすごく良いきっかけを今いただけてるような気がします。
ありがとうございます。いや、ぜひ他の業界のそういう人とは会ってみたいなと思いますし、いろんなチャレンジをしてくださる人が増えたら面白くなるだろうなってすごい思います。
そうですよね、うん。ちょっと僕もそういう目線でデザインを見つめ直してみようと、今、ふと、そういうなんかメタ視点をもらえたような気がします。ということで、今週は沼ブックス代表ブックコーディネーターで、株式会社バリューブックス取締役の内沼慎太郎さんに来ていただいています。今回は、本をまつわる、その内沼さんの信念、今やってることを中心に聞いてきたんですが、来週も引き続き、あとはですね、今後一緒に仕掛けていきたいことみたいなのを取っかかりにいろいろ相談して話し合ってみたいなと思っています。ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント@タクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。